Why stand in line until you think you have the time to spend an evening with me?
それは何ですか?
And if we go someplace to dance, I know that there's a chance
you won't be leaving with me.延岡共立病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。サービスを受けるのは全て私の家族という気持ち、地域住民の方々が健やかで安心して生活できる環境の実現を目指し、予防接種、医療、介護などの事業サービスを通じて地域社会に貢献いたします。 What is that? それは何ですか？この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りします。ナビゲーターは松田優子でお送りします。
The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue.
延岡共立病院の赤瀬育太郎でございます。延岡共立病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。予防接種、医療、介護などのサービスを通じて地域社会に貢献いたします。
What is that? それは何ですか？今回も延岡共立病院理事長の赤瀬育太郎先生にお話を伺います。先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今回のテーマですが、はい、ここが変だよ、日本の特殊性と。
あ、ですね、
はい、
はいはい。まあ、僕はね、かつてこの番組でも鉄道のお話をしたことが、はい、まあ鉄道が好きなんですけど、はい、日本の鉄道の線路はですね、海外の線路と比べてちょっとこう幅が狭いんですね。1067ミリでできてるんですけど、海外はですね、まあもうちょっとこう広く1435ミリで、うん、まあ幅が広いんですよ。
はい。
で、これは幅が広い方が車体も大きくなってスピードも上げられるんです。
はい。
だから新幹線は海外と同じ1435ミリなんですね。うん、でも在来線はこう狭いんですね。これは日本の場合はですね、まあ山、山地が多いと。うん、あるいはまあ急ピッチでこう明治時代にですね、はい、作っていかないかんかったと。線路ですね。というようなこともあってですね、まあ、なんていうかな、割安でできる、うん、ということとか、あと、まあそういうふうなことで、ちょっと狭い線路を作ったという、まあ歴史的な経緯があるんですね。
はい。
だから、まあ我々はこう、JR 乗るときは、普通に乗るんだけど、うん、はい、海外に行くと日本の電車は狭いということにも気がつく。
そうですね。ね、
だからまあこういうふうに、まあ日常生活の中でですね、まあ我々は当たり前と思って生活していることが、一歩海外に出るとですね、うん、全く違う、ある逆ということが、うん、まあ調べてみるとたくさんあるんですね。
う
ん、
そうですね。だからこれお互いにでしょうね。
そうそうそう。
海外から来られた方は、なんで日本、なんでなの、怖いってなると思いますし。
ほら、日本って変わってるね、というようなことなんですよね。うん、ちょっといろいろ調べてみましたんでね、今日はまあそれを紹介していくと。いうようなことで番組を進めたいと思います。
はい、よろしくお願いします。本当、はい、調べるとね、たくさん、
ね、山ほどありますね。まずね、まあ右ハンドルとかね、うん、車のですね、
はい、
まあこれはもう有名ですけど、海外も左ハンドルですね。調べてみるとですね、日本ってのはやっぱなんていうかな、武士の文化、
うん、
で元々左側通行らしいんですね。
はい、
つまり刀をこう左側に刺してます
よ。そうですね、左手なので、
ええ、はい。で、お互いが右が通行だと、刀と刀が、うん、バチャンと触れ合ってしまうと、はい、切り合いが始まるということで、うん、まあそれを防ぐために刀は一番遠くに、つまり左側を歩くと、うん、
外側に、はい、ええ、
ということがまあ日本の元々の文化だそうです。うん、
はい、
海外ではね、馬車を使ってこう車ができる前はですね、
はい、
移動してたわけだけど、まあ馬車だと右側で馬車の操作をするそうですね。
はい、
止まれとか、行けとかいうのはですね。まあ、馬にこう、命令をするんでしょうね。まあ、そういうようなことで、まあ、右側通行が、まあ、一般化していたと。
うん、
というところで、もう、その地点って逆なんですね、日本だけね。だから、まあ、車が取り入れられた時にも、日本が、 左側通行で、まあ、海外はそのまま右側通行で、いうふうになったという歴史があるそうです。
はい。ただ、現在は歩行者は右側通行となってますね。
そうですね。はい。要するに、まあ、向かい側から車が来たことがわかるように、はい、まあ、最近ではそのような習慣になっているそうですね。うん、
はい。
だから、まあ、それはもう安全性を優先してというね、習慣よりも、ということだと思いますけど。
そうですね。うん、そういうことからしても、こう、違いが、はっきりと、あるんですね。右、左と。
まあ、要するに、ね、日本だけが、こうしているということが、
うん、
まあ、一歩外に出ると、あれと、思うことがあるということですね。
そうですね。二郎先生、海外のドイツに、ね、ああ、ね、いらっしゃったことがあって、
はいはいはい、
まあ、そういうふうに、まあ、外に出ると、もう全然違いますよね。
ああ、そうですよね。
やっぱりそこで戸惑ったりとか、結構されましたか。
まず僕がですね、まあ、子供の頃ですけど、はい、びっくりしたのが、水道の水が飲めない。
ああ、
はい。これはもう日本の水道というのはもう、超、まあ、消毒してね、はい、安全性が高いというふうにできてますんで、まあ、水って言ってもただっていうかね、まあ、そのままじゃあ、水道水から飲めるじゃないですか。う
ん、はい、飲んでました。特に子供の頃とか
は、ね。はい。したがって、これは、お店に行ってもですね、お水はただ、
ね。うん。
あるいはおしぼりもただですね。はい、これは日本だけなんですね。うん、海外に行けば、もう水は有料、ね。で、おしぼりもですね、これ調べてきたんですけど、まあ自分で持っていくというのが、まあ、普通だそうですね。うん、
おしぼり、まあ、お手拭きみたいなもの、
はい、はい。だから、お店に入って、無料のものっていうのは、まあ、ない。
あ、そうなんですね。
だから、ミネラルウォーターは、もちろんありますけど、はい、有料ですね。
全部。
全部。だから、水が、そのまま飲めるとか、うん、おしぼりで顔拭くとか、いうことはまあないと、
うん。そうですね。じゃあ、海外の方が日本のお食事屋さんに行って、
そうそう、びっくりする、
ね。ちょっと出てこられたら、頼んでもないのにとか。
いや、そう思う、そうですね。うん、これ、調べたら書いてありましたけど、はい、日本に来た海外の人がですね、びっくりするのはまあそういうことだと。
うん、
で、まあ、水はですね、有料ですけど、ヨーロッパなんかで、ね、水よりワインの方が安い。
水の方が高い。
高いんです。ちょっと調べてみるとね、はい、まあミネラルウォーターはオランダでは300円。
はい。
まあ程度と。デンマークなんかで500円って
高い。高いですね。
あとね、そのトイレとか、ね、まあ普通お店行ったトイレをね、うん、
はい、
まあ、当たり前に我々行くけど、
自由に、はい、
はい。まあ海外ではですね、まあ貸し出してないと。トイレはあっても、その従業員用だとかね。はい、あるいはその有料であるとか、
そうなんですか。
まあそういうところが多い。また確かに僕はね、ドイツに行った時もほとんど有料でしたもんね。
うん、
まあおじさんみたいな人が前に立ってて、
はい、
そのお金渡してトイレに入るとかね、いうのがまあ、うん、普通でした。
じゃあ常にお金を持っていないと大変ですね。
そうそうそう。だからトイレもですね、日本みたいにその勝手に入ってってのはないんですね、
はい、
ただすごく綺麗でしたね、
うんうん、
だからまあお金、そのお金でこう整備してるんでしょうね、
うん、
だからまあそういうなところがね、全然日本と違うというかね、勝手にトイレに入ってと、
はい、
いうことはもうないんです。必ず許しを得て入らないかんというような感じですよね、はい、まあそういうこと一つとっても随分違います、
うん、そうなんだ、
はい、
ちょっとびっくり。そうですね、知らないでいくと止められますね。
そうですね。
入ろうとした
ら。いや、入ろうとしたら止められるんですよ。お金払っていけば。
はい。
で、お金っていうことで言うと、チップですよね。
うん、そうですよね。
これもですね、まあ、調べてみたんですけど、まあ、日本ではチップをやるっていうのは、まあ、逆に失礼、なことですけど、まあ、海外では、まあ、シーンに応じてチップを渡すというのが、まあ、常識という、ね。
はい。
で、うっかり忘れると、まあ、帰って失礼になると。
うん、
日本の場合はですね、まあなんていうかな、恥の文化というか、まあ、お金を買うてもらうということの方が、ちょっと恥ずかしいじゃないですか、う
ん。はい。
だから、いや、これはもう当然仕事としてやってるサービスですから、お礼とかね、チップはいりませんというのが、まあ日本の常識ですね。うん、海外に行くと、うっかりチップを忘れると、多いと、
ね。うん。
仕事してんのに何ですかと、評価してくれないんですかと。
う
ん、
ああ、そういうことになるんだ。
こういうことらしいですね。
じゃあ、その作業代とそのサービス料っていうか、また別なんですよね。
まあ、しっかり仕事をしていることの対価をもらうという。うん、
そしてプラスアルファってことですね。
そうですね。要するに、やってんの分かってんの、
うん、
ちゃんと見てんのと、いうようなことじゃないかと思うんですけど。うん、まあ、日本の場合はね、それは逆じゃないですか。うん、やって当たり前というね。うん、
もうそこまで含まれてて、その仕事という。
ですけど、まあそういうね、まあチップは、まあね、 あの外国行く人みな、うん、あの小銭をね持って行っていますけど、まあそういうね、うっかり忘れるとちょっといかんという、うん、ことありますよね。まあ、調べてみるといろいろありますけど、僕はあの温泉が好きですが、
うん、そうですね、いい季節にこれからなりますけども、
今日も来るとき、あの朝起きたときにちょっと涼しくてね、はい、あ、温泉行きたいなと思いましたけど、あのいわゆるその公衆浴場ですね、
はいはい、
まあ、当たり前ですけど裸で入りますけど、うん、これはね、あの海外ではこういう裸で入るというのは、まあ、あんまりないらしいですね。
あ、
まあ、要するに、あの、知らない人同士で、真っ裸で入るっていうのは、はい、まあ、
そうですね、らしいです。考えたら。
だから、まあ、日本人って、シャイではあるんですけど、うん、はい、あんまりこうね、海外の人と、まあ、進んで親しくなったりとかね、あんまりしないけど、はい、なぜか風呂は大胆と。
確かにね。もう、
まあまあね、
裸で、裸の付き合いで言いますけどね。
真っ裸で行きますでしょ。水着着て入る人は、まあ、いないですよね。
そうですね。はい、
だけど、 まあ、海外ではね、はい、お互いに真っ裸になるってことは、もう知らない人同士ではないそうです。
確かにそうですよね。ってことは、その水着などを着用して、
はい、公衆浴場っていうのは水着着用がマナーだ、はい、うん。だから裸で来るっていうのは、要するに失礼なね、
うん、
あの、わいせつ物陳列され
てる。そうですね。
何やってんだと。
はい、
ちゃんと聞いてこい。
確かに。ということは、よくあの、日本だと、男湯、女湯とか、
海外ではですね、はい、まあ男女別じゃなく、まあ一般的にはもう一緒に入る、ね、
はい、う
ん
う
ん、
そういう
なりますね、公衆浴場ですね、一つなんですけど、うん、まあゆえに、うん、ね、もう真っ裸で来るってことはまあないということでしょうけど、
確かに。
もともとね、なんか、僕も調べてみたんですけど、かつて日本ではね、
はい、
その下着を着る習慣が、まあなかったと。まあ男性の場合、ふんどし、
ね、はい。うん、そうですね、はい。
で、もう、パッと脱げば、ふんどしだけになるから、はい、まあ当然全部脱いで入るわけですけど、女性の場合も下着ってのはまあなくてね。
はい、
まあ最近だそうですね、
うん。
下着を着るようになった習慣が、女性は。
最近ってどれぐらいなん
だ。あの、戦前ぐらいじゃないんですか。だから、まあ、あれでもね、明治、大正、まあそれは以降だと思いますけどね。はい、明治大正の頃はまだ着てなかったと思うんですね。まあ着物が多かったですもんね。あ、
そうですよね、そもそもが。
だから、まあ、女性の場合も下着を着る習慣すらなかったということで、うん、はい、まあ、着物を脱げばもうそのまま
そのまま
ということですね。
ですかね、
ですから、まあそういうのがこうね、まあ文化的な背景があって、日本の場合はもう真っ裸で入るのが。う
ん、それ考えたら、その、海外の方が日本の温泉に来て、もう真っ裸で来
る。もうワオでしょうね。裸になっていいのかと。
そうです
まあそういう習慣も ね、
そうですね、
ちょっと日本人ってね、独特な、
はい。あと日本はその湯船に浸かりますけど、外国人の方は割とシャワーだったりイメージですね。
ああ、そうですよね。まあ、あの、これは僕もドイツに行った時に思いましたけど、お風呂がある家ってないんですよ。で、まあもうシャワーだけです。
はい。
で、やっぱほら日本人だからお風呂浸かりたいじゃないですか。うん、
はい。
浴槽みたいなね、大きなこう、なんていうんですか、たらいみたいなのを買ってきて、
はい。はい、
まあ、それを風呂代わりに使うんですけど、使ったんですけど、あの、水道料金がね、異常に高くなって、そう、大家さんから何をしてんのかと、
水とか使って
る。怒られたことがあってですね、何に使ってんのかと、この水はと。だからまあ、お風呂はね、もうない。基本的にないです。シャワーしかないですよね。日本だけの文化ですよね。あとはね、子供さんに対してはね、非常に海外の方ナーバスですけど、はい、うん、まあ日本に来た時に、一人でこう学校に行ってる姿を見て、これが驚かれるらしいですね。
そう、らしいですね。
海外では子供を一人にしとくというのは、うん、まあ罪になること、うん、まあ要するに虐待というね、はい、こともあるらしくて、あの日本に来て、まあ電車なんかにほら、あの、東京なんかではね、はい、ランドセル背負って学校行ってるじゃないですか。
そうですね、通学するのに。
まあ延岡でもね、はい、まあ、まあそれぞれで学校行くわけだけど、まあそういうことはもうなくて、すべてスクールバスが、うん、よくね、映画で迎えに来ますでしょ、はい、スクールバスがね、
あ
の黄色いスクールバスがね。もうこれはもう当たり前と。
うん、
要するにあの、一人で登校することはないそうですね。うん、
したらいけないんですね。
いけないと。で、ちょっと調べてみるとね、あの、アメリカの、まあイリノイ州とかオレゴン州、メリーランド州、まあこういうとこでは13歳以下の子供を一人で置くと、ネグレクトと認定されると。
はい、
通報されるらしいですね。一、
はい、
人残していると、
うん。
だから、まあ、留守番させたりとか、一人で買い物に行かせたりとか、いうのは、法律で罰せられるそうですね。う
ん、その、児童虐待になるっていう感じなんでしょうかね。
そうですね。あの、まあ、要するに罰金刑があるということで、うん、まあ、小学生の間は、バスで登校させるとか、あるいはその、必ず親が一緒にいるというのが、一般的だと、
う
ん、はい。
そうですね。まあ、その辺、日本も最近少しね、動きがあるようではありますけれども。
そうですね。まあそういうのはね、うん、日本も、まあ、危険になってきているということなのかもしれないですね。まあ
ね、
従来日本は治安がいいし、
うん、
まあだからこそね、子供は一人で、うん、の行動するんですけど、うん、まあ違うことがちょっとね、あったりするんでしょうね。
うん、
これね、僕ちょっと調べてみたんですけども、いわゆるその、殺人事件がね、
はい、
年間どんくらいかと。2017年のデータがちょっとあったんで、
はい、
まあ、ご紹介しようと思うんですけど、日本だと2017年に起きた殺人事件が307件だそうです。
はい、
で、ヨーロッパ、まあ、フランス、ドイツ、イギリスは、まあ、倍以上、800件。うん、800件以上あってるそうですね、はい。アメリカはどれぐらいと思います？
もうその人口とかその規模でいうと、どうだろう、日本の10倍ぐらい。
10倍ですね。うん、まあ、そうぐらいかな。17,284 件、
うん。すごい数ですね。
日本が307件に対して17,000だから、
はい、
まあもうかなりですよね。まあ人口10万人あたりに直した数があるんで、ご紹介しますけど、はい、アメリカは 5.3 件だそうです。
はい、
まあだから、延岡みたいな街でも、1年間に5人は殺人が起きているという。
事件が、
ね。やってると。フランスだと 1.3 件。
あ、ちょっと少なくなる。
うんですね。はい、イギリスだと 1.2 件。
はい。
ドイツだと 1.0 件。
うん、
まあヨーロッパだとね、1年間に、まあ延岡みたいな街だと、誰か1人ね、殺されているという殺人事件が発生していると。日本は 0.2 件です。
あ、まあ少ない。
うん。やっぱね、これ見ると海外とね、比べると圧倒的に安全だと。
そうですね。
まあゼロとは言わないけど、もうね、アメリカなんかとは比較にならないぐらい安全な街だということですね。
やはりそのアメリカとか銃を持つご家庭というか、まあ、自分の身を守るための、ま
あ、
そういったのを持つというところも、
なんか
ありますよね。
なんかこう、カッとなった時に、
に
ね、そういう道具があるということは、やっぱりそういうね、つながりますよね。
そうなんですよね。
あとやっぱりこうね、いろんな民族が、まあ、混在しているということもあるかもしれませんね。話が通じないとか、はい、文化が違うとかですね。日本だとやっぱり同じ、ね、民族だし、同じ考え方でね、単一の教育を受けてるから、はい、まあ、それほど考えが違わないのかもしれないですね。はい、まあ、海外と比べればね。
はい、
まあ、そういった背景もあるのかもしれませんね。
うん、
まあ、フランスもイギリスもドイツも、やっぱり移民が、ね、
うん、
かなり受け入れてる国だからですね。
そうですね。まあ、国同士がもう、その隣接してあるっていうのもあるし。
ね、
だから、ね、日本は島国でね。
もう単一の民族ですね、うん。ほぼ単一の民族だから。まあ、そういうね、もう大きな行き違いはないのかもしれないですね。うん、宗教観が曖昧だというね、
はい、
日本人の場合はですね。
そうですね、確かに。
それはもう、まあ普段もそうですけど、まあお寺に行く、神社に行く、教会に行く、うん、もうバラバラですよね。
バラバラですし、なんかイベントごとも、やれハロウィンだ、クリスマスだ、なんか、なんかあります
よね。めちゃくちゃですよね。
そうですね。
もういいとこ取りじゃないですか。
そうですね。
まあそれぞれに宗教がね、決まってはいるんでしょうけど、うん、まあ例えばお葬式するときに何教でやるとかありますでしょ。でもこういうデータがあるらしいですね。まあ、日本人に何教ですかというアンケートをこうずっと取っていくと、うん、
はい、
で統計を全部合わせると2億人を超えるらしいんですよ、
はい、
普通、まあ、日本人って1億何千万、
はい、そうですね、
統計
と どういうこと
だから適当じゃないですか。
そうですね、そもそもどこからその数字が。
だからまあ神道だけど仏教で入っているとかなんかまあそういうのあるんじゃないですかね、
はい、
まあ葬式は仏教でするけど、うん、まあ家は神道なんですよとかね、うん、だから曖昧なんですよね、
曖昧ですよね、
うん、まあ、ちょうど今ね、はい、イスラエルがね、戦争が非常に危険なとこですけど、うん、イスラエルってやっぱりユダヤ教の国じゃないですか、はい、だからまあそういうね、その自分の人生にとってね、うん、宗教っていうのが大きく関わってきてるんですよね、うん、そうですね、海外の方はね、はい、でまあこれは本当幸いだけど、うん、日本人はねあまりもう神頼みはもちろんあるけど、もうその意見が違うほどに宗教で、うん、まあ論争するってことはないですよね。
う
ん、
そうですね。はい、
まあそれの点ね、良かったと僕は思いますけど、うん、やっぱりね、海外の方からするとこれは異様なことで。
ああ、そうですね、う
ん。自分は何教を信じてると、うん、何の神様を信じてるというのが、その人の人生のポリシーだし、うん、生き方のね、大きく左右すると。まあ僕から見るとね、もうこう言っちゃないけど余計なことに見えるけど、うん、
はい、
これは我々が日本人だからそう思うんですよね。うん、だから海外の人にとっては、ね、そのキリスト教だったらもう、ね、その神様、ゴートがね、一番、
うん、
まあ神聖なものであるし、まあイスラム教にとってはね、アラーの神様でしょうしね。うん、まあそういうふうな、ね、譲れない、ね、
うん、
ところがこう出てくるんでしょうね。でも古来我々は何にでも神様は宿ってるわけじゃないですか。うん、山にも神様いるね、はい。ティッシュペーパーにも神様いる、
ね。まあ家がそうです
ね。トイレにもいるみたいな。だからまあ八百万の神様がね、
うんうん、
信じることがベースになってるんで、はい、たくさん神様がいても、
うん、
あんまり不思議はないわけですよね。うん、日本人からするとね。
はい、
でも海外の方は神っていうのも一つ、
うん。
もうそれ以外はないからですね。うん、それ以外のものを、まあ、信じるとか、愚弄するとかいうことで、うん、まあ、 争いになるんですよね。
そうですね。う
ん、まあその点ね、日本人は幅広く何でも受け入れるという、うんうん、まあそれがね、我々日本人の強さでもありますよね。うん、
はい、
あのまあそういうことにはこだわらないというね。うん、だからまあいいのか悪いのかわからないけど、うん、あのまあ日本式の方がね、いろんなこと受け入れられて僕はいいと思いますけどね。
うん、そうですね、本当に。
うん、まあそういうことだと、ね、争いも少なくて済みますよね。うん、まああとね、その、まあ、あの日本の学校のことですけど、
はい、
まあ掃除を、まあ生徒がしますでしょ。まあ我々もね、あの、小学校、中学校の時は、まあ学校が終わったら掃除の時間ってい
う
の
は、
ね、
うん、あります
ね。
掃除の時間、
ありますね。で、まあ雑巾がけしたり、
はい、
モップがけしたり、まあするわけですけど、これはね、あの、海外からすると、ね、非常に珍しいと。
うん、
もうほぼ日本しかないらしいですね。
その子供たちがするっていうの
は。するというのは。
うん、
まあ、海外ではその清掃というの、掃除っていうのは清掃員がすると。
はい。
いうことがもう、あの、当たり前でね。で、これは、あの、まあ、公的事業としてやってるそうですね。
うん、
まあ、学校ってまあね、まあ、公的なものだけども、まあ、そこで働く人、要するにその雇用を確保するという意味もあると。うん、
はい。
いうんで、むしろその学生さんとか生徒がね、うん、掃除をしてはいけないと。
あ、
他人の職業を奪ってはいけないと。
そうですね、仕事として。
そうなんですよ。
その作業をしたらいけないと。
いけないと、うん。だから、まあ要はその、なんていうかな、まあこれが雇用を、まあ生み出しているということだと思うんですよね。うん、要するに、失業率を下げないように、はい、してると、
うん、仕事の場をその場も与えるっていう意味で
清掃員という職業を作ってるわけですね、うん、わざわざ、
はい、
でそこにこう税金を使ってあの雇ってるわけですね、うん、ですからあのまあそういった人たちの仕事を取ってはいけないと、うん、だからむしろ掃除しちゃいかんということが、うん、まあマナーになってるらしいですね。だからやっぱ、ね、簡単に汚すらしいですね、まあそのデメリットを言うとね、はい、ガムをこうべっつけたりとかね、うん、もうポロポロポロポロ落としたりとかね、
はい、
どうせ自分たちが掃除するわけないからね、うん、だからまあそういうデメリットもあるけども、ね、もうね雇用を生み出すという社会のね仕組みの一つにもなってるらしいですね、うん、だけどやっぱりねそのまあシンガポールだとかこう日本式を取り入れようってるらしいですよ、
う
ん、
あその生徒が掃除をする、
今までは清掃員を雇ってたけど、はい、やっぱりそれね、日本式がいいんじゃないかと。まあ、政党がやった方がいいんじゃないかと。うん、で、これはやっぱりね、日本っていうのはその、まあ、仏教とか儒教が、ね、ベースになってるんで、まあ、そういった概念がね、まあ、常識化してて、仏教ではやっぱり掃除をするっていうのは、その修行の一つと位置づけられてるんですね。
はい。
綺麗にすることが心も綺麗にするという。
はい、
まあ、我々もそう習ってるんじゃないですかね。物を使ってる教室をきれいにすることは、うん、自分の心を磨くことなんだとね、
う
ん、
で実際もうすっきりしますしね。
そうそう、はい、でこれはね仏教の教えらしくて、うん、まあそれがその日本人にはもう染み通ってるという、まあ修行の一環としてやるというね、うん、やっぱりシンガポールもやっぱり仏教徒が多いらしくてね、うん、まあそれをこう取り入れた方がいいんじゃないかということで日本式で生徒さんが掃除をするところがまあ増えてるそうですね。
はい、
イングランド、イギリスのね、
はい、
イングランドもまあ日本式を取り入れようとしてるらしいですよ。やっぱその方がいいんじゃないかとね、
はい。
だから、まあ社会の仕組みが少しね、違うのかもしれませんけど、やっぱりこうね、修行の一つと位置づけた方が、ね、子供たちも、ね、汚さず使っていいんじゃないかという ね。誰かが掃除するという概念になると、
ね、
やっぱり汚しても関係ないよというね、
うん、
なりがちですもんね。
そう、うん、そうすることでこう、丁寧さも出てくる、ものを扱ったり、そうそうそう、やっぱね、使ったりするっていう。
そう、大事に使いますよね。うん、いいように思いますね。
はい、私の隣のおじさんは神田の生まれでちゃくちゃけどこう祭り騒ぎが大好きでねじり鉢巻き好きの浴衣雨が降ろうが槍が降ろうが朝から晩までおみこしかついでわっしゃいわっしゃいわっしゃいわっしゃいケーキをつけろ塩巻いておくれわっしゃいわっしゃいわっしゃいわっしゃいそれそれそれお祭りだおじさんおじさん大変だどっかで発車が鳴っている鍵は近いよ釣りなんだ何を言ってもわっしゃいしゃい何を見てもわっしゃいしゃいわっしゃいわっしゃいわっしゃいわっしゃいWe'll be right back. スが育ちでちょっぴり美人でお祭り騒ぎが大好きで着きなすわしに絞りの浴衣雨が降ろうが槍が降ろうが宝晩まで岡村見物ピーキャラピーキャラテンツクテンツクおかめと鬼がハンニャとひょっともがピーキャラピーキャラテンツクテンツクおばさんおばさん大変だおうちは留守だよ空っぽだこっそり空き巣が狙ってる何を言ってもピーキャラキャ何を聞いてもテンツクツピーキャラピーキャラテンツクテンツクそれそれそれお祭りだ
あとはね、まあ、いらっしゃいませなんて店員さんの掛け声ありますけど、
う
ん、
お店に行くとね、
お店に行くとね、お店に入ると、
声がはい、
そうそう、まあ、威勢が良ければいいほど、うん、まあ、日本ではね、
はい、
まあ、たっとばれるじゃないですか、うん、おー、元気いいねと、
はい、
いい店やねと、
はい、
いらっしゃいませとかね、言われるとね、
はい、
おなんか
すがすがしいですね。
でね、これはもう、外国中から来られた方はね、はい、ちょっとやっぱりびっくりされる。
そうですね。びっくりするんですね。
もう、やっぱね、その、そういうのはないらしいですね。
はい。
まあ、小さな声でウェルカムっていうぐらいらしいです。
はい。
海外の店に行くと、いらっしゃいませとか言うね。
うん、
何ですかと。
そんな大きい声で。
大きい声で言われると。やっぱほら、うん、まあ、声、言葉がわからないっていうのもあるけど、
はい、
いきなりね、もう、まあ、要するに喧嘩売られたみたいな。
あ、例えばその、お店に入って、居酒屋さんとかで、入って、いらっしゃいませって
言
うと。
なんか、なんかしたと、
ねうん。
ドキッとすると。なんかしたんですかと。なんか、ルールを守ってないのかと、いうふうにやっぱ思われるみたいですね。ですね。まあ、これもちょっと僕も調べてみたんですけど、もともとその、いらっしゃいませっていう威勢のいい掛け声っていうのは、
はい、
まあ、日本の場合は、見せ物小屋に客を呼び込むために、
ね、まあ、その大きな声で。
大きな声で、いらっしゃいませ、いらっしゃいませってね、言ってたらしいですね。だけど、まあ、そういうのがほら、習慣化してるから、むしろこう、店に入って何も挨拶されんと、ちょっとこうね、不愉快というかね。
とか、気づかれてないのとか、
そういうふうに思いますね。むしろね、挨拶されないと、うん、もうね、来てんの分かってんのかなという、うん、なるじゃないですか。海外では何も声かけられんとか、
うん、
小さくね、はい、どうぞ、みたいなことが常識かもしれません。日本だと逆ですよね。
う
ん、
そうです、
ね。何にも言われないと、
うん、
なんかちょっとこの店、陰気くせえなとかね。
うん、感じ悪いとか。
感じ悪いと思うね。うんだからまあそこも逆みたいですね。
あとなんかよく言われるのが店員さんがニコニコしているのはなんか、はい、日本が結構多いみたいな。
あはいはいはい、はい、あ確かにね。僕その子供の頃感じたことあるんですよ。
はい、
服を買いに行ったりとかね。
はい、
喫茶店に行くと何も言わない。してんのか知らないのかわからない。してブスッとしてるんですよ。
はい、
まあスーパーマーケットでもね、
うん、
日本の場合はレジでもね。
はい
ありがとうございましたとか言われるでしょ、うん
はい、
何にも言わないです
何も言わない何にも、
うん、だからむしろこっちがへりくだらない感じですあどうもみたいな
そうなん
で日本ではほらお客様は神様じゃないけど、うん、まあ、店員さんってねもうどっちかというとお客さんが上で店員さんが下じゃないですか
そういう感覚ですもんね, ね、うん
まあ、それをほら逆手にとってわーくれも言う人もいるね、
うん、そうですね、はい、
海外ではねむしろお店の人の方が上な感じなんですよね、
うん
まあなんかね、マーケットね、市場に行ってもですね、へりくだって言う人はいないんです、うん
はい、
これ、ね、買えと、みたいな感じで、これとこれとかあるよ、みたいな。
うん、
こっち、あ、これいいんですかみたいな。
逆だ。
逆なんですよね。だから、それちょっと僕もね、子供ながらにね、少し、まあ、違和感を感じましたよね。
そうですね。
日本のはね、お店に行ったらね、あ、いらっしゃいませ、これなんとかなんとかでってね、へりくだって言われるけど。
もうなんならお店のね、その入り口まで来て、こう、ペコッとこう、礼をされてみたいな、
ね。ありがとうございましたとかね。
そうそう。
もう向こうは、もう向こうの上みたいな感じですね。ですね。
なんかその辺もちょうどいい具合がいいですよね。ね、対等ぐらいが本当はね、
まあまあ、それはもう、そうですね。あの、理屈から言えば対等ですよね。お金払って買うというのは対価を払ってるわけですからね。はい、海外の方はやっぱ日本に来てね、電車、鉄道が正確というのにね、うん、驚かれる。
時間通りに来る、
はい。時間通り運営していると、
はい。
これもね、ちょっと調べてみたんですけど、
はい、
鉄道ってほら、もう日本では正確に運営するものの代表、みたいなもんですよね、
はい。
これはもう国鉄の時代から、時間に正確ということが日本の鉄道の、まあ、誇りだし、うん、鉄道会社に入るってことは、時間に正確に動くということを体現しているようなもんでしょ。うん、
はい、
でも海外では、ね、これはもうよくね、話聞きますけど、鉄道の時刻表ってのは合ってないもの、
ないようなもの。
適当な運営しているというね。うん、だからまあ、事故の内容にやれればいいんだろうぐらいの、うん、ことでしょうけど、やっぱりその、海外の方がびっくりするのは、鉄道の正確さ、うん、
あ。
鉄道ってほら、まあ、JR とかもそうだけど、ちょっと僕もこの間、東京行きましたけど、
はい、
地下鉄がね、うん、もう何分かおきに来るじゃないですか。
もう次から次に来ますけど、はい。
だけど、あんなにたくさん走ってても、やっぱり時間通りですもんね。
うん、
まあ、逆なのかな。時間通りにしないとあんなに走れないのかもしれないですけど。
詰め込むにはっていうのもあるのかもしれませんね。
だけどまあ、それはもうとにかく驚かれるというね。うん、海外じゃもうね、鉄道ってのは、時間、うん、大体これぐらいと。
じゃそもそもその時刻表みたいなの、そういう、
大体これぐらいで運営してますよという、うん、ものでしょうね、多分ね。はい、でも飛行機なんかもそうですもんね、遅れるの当たり前とかね。
ああ、外国では。
外国ですね。はい、まあ、JAL とかね、はい、ANA とか、日本の会社は遅れませんけど、うん、でも、ね、30分遅れただけでも申し訳ありませんと、機長が謝るぐらいだけど、うん、海外じゃもうね、遅れるの当たり前ですよね。うん、時間に正確っていうのはもう日本の特徴ですよね。
特徴ですよね。うん、まあ、そこもさっきのお風呂の話じゃないですけど、時間厳守なんだけど、その仕事に関しては、なんか遅刻はダメだけど、残業はしてくれみたいな、そういうのもある。
そこはね、まあ、これからね、少し変わってくるんでしょうけど、我々昭和世代はね、うん、もう時間に正確、うん、朝はですね、夜は何時まで行ってもいいというね。
それが、ちょっとね、なんか逆みたいな。
朝はきちんと来んとき、むしろ早く来るぐらいじゃないといかんとき、うん、夜はね、遅くまで残ってるほど
いいみたいな。うん、いいみたいにこうね、言われますよね。
でも今はもうだいぶね、違いますよね。
うん、
もうきちんと、時間内に仕事を片付ける人がいいとされますよね。
はい、そうですね。
これはね、僕もまあ、自分のところのね、病院でも思いますけど、まあ、従来ね、たくさん、病院にいる人が、尊敬される
んですね。
だけど、今はね、きちんと正確に仕事を終えて帰るということが目標になってますよね。うん、だいぶ違いますよね。
働き方もね、そういった時間も。
まあ価値観ってやっぱ変わってきますね。
そうですね。それも確かに変わってきますし、自分自身もそうですし、世の中もね、
世の中も
ね変わってきますよね。
はい、まあただ時間にね、正確っていうのはね、うん、確かに日本の鉄道はもう、そうですよね。
そうですね、うん。
これほど正確なものはないですね。
うん、
城山の鐘ぐらいでしょうか。
そうですね。
まあ、あとね、その電車のことで言うとね。
はい、
まあ、電車の中でほら、居眠り。
もう、疲れてね、眠ってしまったりとか。そうそうそう。もう
あの、タンゴトンがタンゴトンとか、揺れがね、
はい、
眠りを誘いますけど、これね、日本だけらしいですね。
みたいですね。
もう海外で居眠りってのはもう、命に関わると。
もう、ほんと。
まあ日本だとほらもう時にはね熟睡してしまくって、
はい、
隣の人の方に
寄り
かかってる人もいるぐらいですね。
はい、
そんなこと海外でしたらもうね、うん、危険極まりないと。
本当持ち物はまずすぐ、うん、もうなんか何秒かでも持っていかれるって言ってましたね。そ
うそうそう。だからまあ寝たりするっていうのはね、うん、もう隙を見せまくってるということですよね。だからまあ海外ではもう居眠りする人もほぼいないけど、うん、今度はね、僕は東京行ってきた時に思いましたけど、はい、リュックをね、
はい、
リュックでほら背負うもん
でしょ。そうですね。
今はもう前に、
うん、
なんて、
荷物のところは、ね、はい。
要するに背負うと後ろが見えないから、うん、まあ盗まれたりするというんで、うん、 あの、前にかけるようにしてるみたいですね。
あ、そうなんです
ね。実際ね、その電車の中のアナウンスでも、はい、あの、リュックサックはもう前にかけてくださいと。
あるんですか、アナウンス。
だから、わ、まあ、やっぱり物騒になってきてるのかなとね、思いましたけど、やっぱそういうね、まあ、海外ほど危険ではないにしても、やっぱり今ね、日本は少し、ね、危険になってきてるのかもしれないですね。
そうなんですね。
だからまた、実際に背中に背負ってる人はもうほとんどいなくて、もうみんな前に。
前に。
で、それをかけてました。
こう抱えるようにこう座るみたいな。
そうなんですよね。だからまあそれがあのだんだんこうね常識化している、来てるみたいですよ。
ね、
ああ変わってきてんだなと、ね、思いましたけどね。
確かにでも前にあるとそのままこういいですよね。
そうそう、まあ安全ですよね。
身を守るっていう意味でもこう
なんか。ああそうですよね。うん、でまあ見えるからですね。まあ勝手にこう盗まれたりはしないでしょうけど、はい、でもそれがね一般化してるってことはまあねちょっとこう悲しいというかね。その方が安全とはいえね、うん、そうまでせんといかんのかなと、
うん、あそっか
ちょっと思いましたけどね。
確かに。あ、ゆくとろ先生、先日東京に出張に行かれてたんですね。
はい、そうなんですよ。肝臓のね、はい、学会があって、うん、あの行ってきたんですけど、久しぶりでしたよね。一つの会場に500人、
うん、あそんなに
600人ぐらいかな、はい、あのまあいて。熱烈な議論が、うんうん、あるんだけど、まあそういうのってほらもうしばらくなかったからですね。
そうですね、はい。
やっぱりそのウェブよりもね、うん、会場に行ってね、うん、その生で聞いたりとか、みんなの表情を見たりとかね、あの反応を見たりするのは違いますよね。
違いますよね。
はい、あ、よかったですね。
あ、そうなんですね。
あ、なるほどねと思うし、うん、やっぱ頭に入りますもんね、はい、そういうの見るとね、
うん、
ウェブだとなんか、あ、ね、頭に入らないですよね、うん、さらっと流してる感じでね、
うんうん、
だからまあ僕ねやっぱりこう東京行ってよかったと思いましたけどね、
うん、そうなんですね、
うん、まあ、あの、そういうので言うとね、信号？
はい。
あの、日本の信号って赤、青、黄色ね。
ありますね、三色、
うん。はい。赤、青、黄色ですよね。で、まあ、これはもう世界中どこ行ってももう赤と青と黄色だけど、うん、まあ、海外ではね、まあ、青っちゃ青なんですけど、まあ、グリーン。
うん。
まあ、赤、緑、黄色。
うん。
っていう、
あの、あ、グリーン、
色がね、ちょっと違うみたいで、はい、海外の方が日本に来るとね、うん、あの信号を見るとちょっと違和感を感じるそうで。
色に。
色がね。
うん、
特
にこのグリーン、青ですよね。
はい。ちょっと写真、サンプルをね、はい、持ってきたんですけど、海外の場合はね、まあグリーンと。進めはですね。
はい。
まあ少し色が違うんですよね。
はい。
まあその点はね、少しなんていうかな、まあ違うというか違和感を感じるみたいですね。
うん、
まあパッ、まあ、信号機はどこでもあるけど、
はい、
パッと見た時にね、これ青いなと、
うん、
海外の方は思うみたいですよ。
うん、
まあ、こういうちょっと細かなところね、我々はわからないけど、はい、海外に行った時には、うん、緑色なんだなと思うのかもしれませんね。まあ調べてみると、ね、こんな身の回りのことからね、
うん、
まあ、沖縄先の宗教のことも、ね、はい、いろいろその我々は海外とは違う、
違いますね。
身の中の蛙っていう言葉もあるけど、うん、我々の常識の中で、だけで生きてるところはあるみたいですね。うん、山ほどある。
そうですね。こういうことそういった、その、外との海外との違いだったり、
ええ、
まあ、この国ではどうなんだとか、同じテーマにしても、
はい、
いろいろ調べてみると、ほんとたくさんありそうですね、他にも。
まあね、ちょこちょこして、今日持ってきた話題の中には、うん、タクシーのドアが自動で開くっていうのもあったんですよ。うん、
はい。
これは
日本
だけ。日本だけ、
うん。
海外のタクシーは自分で開けないからです。
はい。
だからタクシーが止まってずっと待っとってくと、うん、いつまでもドアが開かないというね。うん、
自分でこう
手で開け。自分で開けないという。まあそんなことも書いてあったし、
うん、
あるいはそのね、日本は、まあ日本はもう有名ですけど、トイレね。うん、これ、もう滝のトイレ。
はい。
もうウォシュレットがついてたりとか、温まったりとかね。
はい。
もう海外にはまずこんなものはないと、
ね。ないんですね。
いつかね、僕テレビ見てた時に、うん、アフリカのね、
はい、
まあ、かなり奥の方の人たちに、日本って知ってるかという、
はい、
そのインタビューをね、してる番組があったんですよ。
はい、
まあ、やり持ってるような人たちですよね。う
ん、なんとか族みたいな。
知ってるかと。
はい。
知ってると。
あ、知ってる、うん、
どんな国か知ってますかって言ったら、うん、トイレから水が出るらしいね。
そこなんですね。
お尻洗ってくれるらしいね。
あ、でもよく知ってますね。
そしてゲラゲラ笑うんですよ、
うんうん、
トイレから水が出るんだって、
あね、
完全バカにされてるでも使ったらね、うん、もう絶対ねそっちの方がいいと思うけど、うん、ほら知らないからね、
うん、
トイレってのこうトイレから水が出て洗ってくれるらしいよって、
確かに
おーみたいな、
すごい、まあ、確かにね
まあ、ね、そういうアフリカの人たちにとっても、はい、日本ってのはね、この代表する、これが文化なんですよ、うん。
はい。
トイレに行くと水が洗ってくれる。
洗ってくれる。
洗ってくれる。
いろんなボタンがある、ね。
ね、
確かに、
うん。今や日本の文化を代表するね、うん、仕組みというかね、この滝の問いですね。
そうですね。
そういうね、アフリカのね、うん、お口の人も知ってるという
。
うん、あとね、まあ、こたつなんかもね、こたつはもう日本ではもうね、はい、もう室町時代からあるらしいですけど、うん、こたつってのはもう日本しかないらしいですね。はい、海外にはないと。
確かに。ま
あね、今も電気ですけど、昔は何ですかね、炭、
うん、
まあ、炭をこう、まあ、消し炭っていうんだね、はい、中にこう入れて温めたものをね、うん、使ってたみたいですけど、はい、まあ、要するにこたつはね、今も昔も、僕も部屋にありますけど、うん、どうですかね、宮崎県でこたつは結構あると思うけど、うん、暖房つけるよりこたつの方がぬくいと思いません？
ああ、かなり暖かいですもんね。
寝るときも僕なんかこたつ、
う
ん、こたつで寝たらいかんって言うけど、
で
もこたつはね、僕は学生の頃よく言ったんですけど、うん、魔物が住んでると、
うん。
引き込まれますよね。
こたつには魔物が。
魔物が住んでる。はい、もう、ひとたびこたつに入るともう寝てしまうじゃないですか。
うん。こたつ無理なんて
こたつ無理。
言葉ありますよね。
そうなんです。だからね、学生の時に、勉強せんといかん時に、うん、こたつに入ってしまうといつの間にか寝てしまって、うん、また何もしてないと。
また気持ちいいですよね。
こたつに入るとね、うん、もうその日が終わってしまう。うん、こたつは非常に危険なものですよね。うん、もう寝るときはいいけど、魔物が住んでるって。だから僕も今でもね、その、うん、なんかせんといかんときはこたつに入らないけど、ひとたびこたつに入るときはもうね、うん、寝てもいいときという、うん、気持ちいいですよね、こたつで寝るとね。
そうですね。こう、日本の冬には欠かせない、このね。
まあこれをね、ぜひ海外の方にもね、うん、おすすめですけどね、こたつはね。うん、日本といえばこたつと、はい、言ってもらいたいぐらいですね。うん、
人それぞれ生きているの。
一つのね、日本といえばの可愛いがもう満載というね、
はい、
ちょっと今日マンホールの写真を持ってきましたけど、
はい、
もう至る所に可愛いものがありますよね、うん、日本はね、はい、マンホール一つとってもそうだけど、うん、街の中ね、もう溢れてますよね、可愛いものがね。
そうですね。もう外国人の皆さん、こう、可愛いってこう、
そうそうそう、
ね、
可愛いってもうね、
言葉がね、ね、
あの、もう海外でも使ってる、
言葉みたいに
使ってる、
うん。
日本といえば可愛いと。うん、まあそういうね、カラフルなものとか、動物の形をしているものとか、うん、道路工事のとこにこう、バリケードっていうのがね、はい、こうずっと ありますでしょ、
工事中っていうね。
猿のね、
模様だったりとかね。猿だったり、かわいい。
もう、至るところに日本はかわいいものがね。こういうものはもう海外にはないですよね。うん、もう、無機的なものがずらっと並んでるだけでね。うん、そんなとこ一つね、よく日本人は工夫しますよね。
そうですね。ね確かに。
まあ調べるとね、いろいろあります。カプセルホテルだったりとか、うん、カプセルホテルとかも外国があるわけないですけど、
あ
日本人じゃないと耐えられませんよね。
はい、
あるいはこう街中でティッシュを配るとかね。うんうん、
よくありますね。
ね、うん。まあこれはもうね、日本では当たり前だけど、もう海外にはこういうね、物をタダであげるっていうのはないんですね。
うんうん、
まあまあ、こういうのはいろいろありました。う
ん、まあ、いろいろ今日ね、お話ししていただいただけでも、中でもたくさんね、ありました
よね。こうね、こう話してくると、日本ってのはちょっと、だいぶ変わった国のように、うん、思いますよね。
そうですね。
あの、海外から来られる方がね、うんうん、今多いじゃないですか。
はい。
で、日本ってのは観光立国にね、今からやっていかんといかんと思いますけど、もうこうして見てみるとね、日本が世界とね、はもうかなり違う常識の中でね、うん、まあ、物差しの中で、まあ、あの、動いている国だなというのは感じますよね。うん、
感じますね、うん。
そうすると、まあ、それが、ね、逆に売りになってね、うん、海外の方から見ると、あ、日本ってのは面白い国なんだよね、うん、というふうに、まあ、考えてもらえるとね、うん、観光立国になっていくのかなと思いますけどね。
そうですね。これからたくさんの観光客の皆さんもね、
そうそうそう、
どんどん多分増えていくでしょう
ね。でしょうね。うん。まあ、こういうことが知られれば知られるほどね、うん、日本ってちょっと面白いね。
そうですね。
トイレに行くと水が出てくるね。
はい。
風呂行くと真っ裸で入らないよね。
大胆極まりみたいな。
そう。普段はおしとやかにしといてる、風呂じゃ大胆。
ね、
まあそういうね、日本のこうギャップというかね。
そうですね。私たちも改めてこうやって聞いたりすると本当面白いな。
確かにそうやね。
そうですね。思ったりしますね。さあ、そんなわけで今回はここが変だよ、日本の特殊性ということで55分間お話ししていただきましたけれども、
うん、
はい、
そうですね、はい、あの多分これまあ僕はまあいろいろ調べてはみたんですけど、気がついてないこともっといっぱいあるんじゃないかと思うんですよね、うん、
まだあると思う、
ね、はい、海外に行くことが、まあ、少ないんでね、あまり僕も知らないんですけど、海外に行った時にはね、ちょっとチェックしてみたいなと思いますね。我々がいかに特殊な人間で、はい、特殊な民族なのかということをね、あの見てみたいと思いますけど、
は
い、面白いです
ね、はい、楽しいお話ありがとうございました。
ありがとうございます。
バスイースダス、それは何ですか。今回はここが変だよ、日本の特殊性についてお話を伺いました。いかがでしたでしょうか。今回の選曲は郷ひろみ、2億4000万の瞳、エキゾチックジャパン、美空ひばり、お祭りマンボ、谷村新司、サント物語でした。また次回お楽しみに。ナビゲーターは松田優子がお送りしました。バスイースターズ、それは何ですか。この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りしました。